石川博貴と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、さあ今日はゲストをお迎えしています。石川さん、ご紹介お願いします。
はい、今月に入ってから、この番組石川トークランニングでは中小企業をテーマに、話を進めてまいりましたけれども、さまざまなこの中小企業施策をこの関西の地でご担当されています、プロフェッショナルな方をお迎えをいたしました。近畿経済産業局産業部の中小企業課長を務めていらっしゃいます、小菅治さんにお越しいただいております。どうもようこそお越しいただきました。
小菅でございます。よろしくお願いいたします。どうも、
ありがとうございます。よろしくお願いします。
小菅さんは普段どんなお仕事されてるんですか？
名前の通りですね、中小企業へのですね、支援の取りまとめっていうような、業務をやっております。中小企業家の中ではですね、各係でさまざまな取り組みしておりますけれども、そういった施策説明に回っているとかですね、逆にその説明会の場でありますとか意見交換の場でですね、事業者の方からご意見、ニーズをですねいただいてですね、それを施策に反映していくというような形になろうかと思います。
大阪はね、東大阪、また八尾、主要な大東などはじめ、中小企業の街、本当にこう、世界に冠たる技術力を持っている、多くの中小企業がありますし、こういった中小企業は本当にこう元気になってほしいなという思いで、私もさまざま現場を回らせていただいて、中小企業経営者の方々との懇談などをさせていただくんですが、今調子が良くなってきたなというところと、いやまだまだっていうところの、差が随分開いてきてるんではないかなという印象を持っておるんですが、小菅さんもいろいろと現場回られて中小企業経営者の方々とお会いになられて、どんな印象を今持ってらっしゃいます？
そうですね、つい最近京都の方とですねお会いしたんですけど、調子が良くなってきてるというお話は聞くことができました。しかしながら中小企業の方全体にですね、景気の回復の波が行き渡っているのかというと当然ながらそうではありませんので、中小企業者向け、職業者向けの施策をですね、たくさん用意しておりますので、ぜひですねご活用いただければと思っておりますので、今日も、いくつかですねご紹介させていただきたいと思っております。
はい、ぜひこの機会を通じてですね、小菅さんの方から詳しく教えていただきたいなと思うんですが、何かこれが目玉だというような施策ございますか？
今ですねよく使われている施策って言いますのはですね、新物作り補助金というものがですね、一次公募が5月の中旬くらいで終わってるんですけども、二次公募が7月からですねまた始まります。この補助金につきましてはですね、試作品の開発でありますとか新商品の開発、それから新たなサービスの開発にかかる経費に加えてですね、そのための設備投資の経費をですね支援しているというものでございまして、昨年度ものづくり補助金というものがありましてですね、
そうですね、
非常に好評であったということも踏まえましてですね、拡充した上で、拡充というのは昨年はそのものづくり産業だけだったんですけど、今回はサービス産業にもですね対象を広げてですね募集を始めているといった状況でございます。非常にたくさんの方から応募いただいておりまして、ご関心のある方はですね、基本的に事務局となってますのが各府県の地方会さんですから、当然そちらにも
中小企業団体地方会ですね、
そうですね、はい、そちらにもお問い合わせいただければと思います。ホームページは非常に見にくいという話をですねよく聞きますけども、経済産業省の方でですね、民間の事業者に委託いたしまして、ミラサポというものをですね昨年の7月から立ち上げております。
これ先週の、番組でもご紹介させていただいて、ミラサポとこう検索していただくと非常に見やすくなっておりますよね。今から
施策についてもですね簡単に検索できるような形になってますし、全ての自治体さんが入っているわけではないので、今ですねお願いに回っておるところでございまして、順次埋まっていくのかなというふうに思っておりますので。
大阪の自治体でもまだ入ってないところは結構あるんでしたっけ？
ありますね。府県レベルであればね入れていただいてるんでしょうけど、市町村まで行きますとあまり施策そのものを持ってない市町村さんもおられるんで、
かもしれませんね、
面倒だから入れてないっていうことではなくて、入れるものがないので入れてないっていう市町村さんもおられるとは思います。
さっき小菅さんがおっしゃっていただいたものづくり補助金、この番組でも何回かご紹介させていただきましたけれども、平成24年度補正予算、去年ですよね、この試作品の開発に対する補助を行うという、ある意味画期的な趣向といいますか、なかなかこう試作品というのは成功するかどうか分かりませんので、これに公的な資金を投入するのはどうかという意見もある中で、でもやっぱりこの中小企業がチャレンジをしたいということを応援しようということで、多くの中小企業の方に、特に大阪の企業が大変多かったんですよね。 ね。
そうですね、
去年1万件全国で応募あったんですが、そのうち1200件ぐらいでしたでしょうか、大阪の企業にご活用いただいて大変高い評価をいただいて、はい、で今回平成25年度の補正予算でこれをさらに金額も増額して1400億円にし、そして対象もものづくり補助金に加えて製造業に加えて、はい、まあ、サービス業商業の方々にも使っていただくことができるということで、ぜひ第二次募集また多くの企業が応募してもらえると嬉しいですね。そうですね、
私どもとしてもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
すごい幅広いんですね。
今回幅をものすごく広げたんですよね。
だからうちには関係ないわじゃなくて一度問い合わせてみたらもしかしたら補助金が降りるかもしれない、
新しいことを取り組もうと思っている、はい、事業者、事業費の3分の2が国費で補助が出ますので、これは非常に使い勝手のいいもの、またそういったことをご希望される方々、全国的にこれは今年度から展開されていると思いますけども、よろず支援拠点というのも始まっているかと思います。これはどういった制度なんでしたでしょうか。
そうですね、よろず支援拠点につきましては6月2日からですね全国でオープンしております。少なくとも近畿地域につきましては7府県ですね、6月2日からオープンしております。基本的にはそのコーディネーターさんというものとアシスタントを 2,3 名ですねつけまして、中小企業者小規模事業者の方のですね、一番の課題であります売上拡大にかかるアドバイスでありますとか経営改善にかかるアドバイスとかですね、今までなかなかですねそこまで踏み込んだ指導助言ができていなかったですねものも含めてよろず支援拠点の方で対応していこうということで始まったものでございます。当然ながらよろずという名前の通りですね、どういったものでもですねまずはよろずに連絡いただければ少し専門性のある機関があればそちらの紹介をするということもありましょうし、特に相談していいかわからないという方につきましてはよろず支援拠点にですね一度ご連絡なり訪問いただければと思っております。大阪の場合大阪産業振興機構さん
マイドームですね、
マイドームですね、そこにございますので、とまたよろずというふうに検索いただければ当然連絡先も出てくるかと思います。
中小企業の方々が抱えていらっしゃる課題というのは本当に千差万別で様々あるというふうに思うんですよね。どうやって売上拡大を図っていくのかという戦略を作っていきたいという前向きな企業もあるかと思えば、例えば会計書類がなかなか未整備で十分にそれに対応できていないとか、売上低迷で困っているか、資金繰りが非常に悪化しているとか、そういったことについてのお悩みも答えてくれたりとか、あるいは大企業あるいは大学、病院とかとどういったビジネスマッチングができるかとか、そういった連携についても支援される本当によろず、相談所ということで、何でも相談に応じてくれる支援拠点がこの大阪にもマイドームで始められたということですよね。
はい、ありがとうございます。ここで一旦お時間が来たようで CM を挟んでまだまだお話を伺います。